知らざーいって聞かせやしょう、ビオロッカラジオ
よ
ー。さあ始まりました、ビオロッカラジオです。この番組は私ラロッカが聞き手となり、古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいます。
よろしくお願いします。
今日も始まりましたが、今日は感想会ということで お伺いしております。
はい、
はい、で最近見た本物の感想を聞いていくということで、
はい、
なんだっけ、何見ました最近。
意外と溜まっててですね、前回っていうのかな、前の回は確か浅草のお話をしたと思うんですよ。
はいはいはい、
うん、浅草公会堂でやるやつね。うん、で、今回は、国立劇場の公演と、うん、文楽公演と、
はいはい、
それから歌舞伎座2月の お話をしようかなというふうに思っております。
はいはいはい。
はい、結構目白押しで。
お、
新国立劇場でやったんですよ。結局ね。国立劇場は、まあ、うるさいようだけど、去年の秋に、閉場しまして。
はいはいはい。
まあ、それで再開のめどが立たないという、本当、由々しき事態ではあるんですけれども、うん、まあ、代替公演として、令和6年初春歌舞伎公演というのが、1月、新国立劇場の中劇場であったんですね。
はいはいはい。
はい。新国立劇場の中劇場っていうのは前もお話したかもしれないけど、レコ大かな？
ああ、うん、はいはい。
の会場になってるところだったかな、確か。
ははは
あの、新宿から京王新線というね、京王線のちっちゃいやつで、一駅かな行ったところにある初台という駅がありまして、ね、そこに行くと新国立劇場があって、
はいはい、
あそこは、小劇場と中劇場と、あとオペラパレスっていう、
うんうん、
オペラができるね、でっかい劇場があって、
はいはいはい、
中劇場は扇形の劇場で、うん、なんていうのかな、まあ、いわゆるストレートプレイやったり、うん、ミュージカルやったりすることが多い印象ですね。
うん、
はい。で、まあ、そこで歌舞伎公演をやったわけなんですけど、
はい、
まあ、もちろん、ね、普通の歌舞伎公演じゃないわけですよね。
はいはいはい。
花道がないと。
うん。
うん。で、なんか花道ギリギリ作ったんですよ。
ええー。
うん。どういうことかっていうと、劇場って、中劇場って多分、客席のね、前2、3列ぐらいは全部席を取って、
はいはい、
オーケストラピットにすることが多分できるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、その時に舞台の、なんていうのかな、端っこ、オーケストラピットのあたりから、役者が出てこれるようなね、通路があるわけです。
はいはいはいはい、
あるんです
よね。
で、その、左側を使うというわけで、
うんうん、
結局、普通だったら、花道っていうのは10軒ぐらいあるんですけど、
はいはい、
まあ、大体18メートルとか、それぐらいあるんですけど、
うん、
だからそれがまあ、2軒、3軒ぐらいの長さなわけですね。
うんうんうんうん、
で、しかも、向きがあれなんで、方向転換しなきゃいけないと。
ほうほうほう、うん、ああ、はいはいはいはい。
そうそうそう。だから普通、上げ幕がチャリンと開く。
うん。
と、その上げ幕はね、こう、後ろをわざわざ振り返って見ないと見えないんだけど、
はいはいはい。
普通に観客席の方に向かって上げ幕がついてるので、
うん、ああ、なるほど。
花道から出たばっかりの役者とまず目が合うわけですよ。
はいはいはいはい。
で、お互いなんかちょっと気まずい感じ、
うん、
こんなはずでは、みたいな。それで、歌舞伎役者の視点から言えば、左に曲がって、
うんうん、
で、まあ、3、4歩歩くともう舞台に出ちゃうっていうことになるわけですけど、
はいはいはい、
苦しながらもなんとかやってましたね。で、まあ、劇場の話はそこまでにしておいて、うん、実際じゃあ何をやったかっていうと、
はいはい、
3つやりまして、
はい、
梶原平蔵誉れの石切りっていうのと、芦屋道満大内鏡っていうのと、清井寺氏、門出の初代っていうこの三つをやりまして。
はい。はいはいはい。
で、どういう感じかっていうと、最初の二つは、通称、石切梶原と、葛の葉って言われる作品なんだけど、
うんうん、
この二つはですね、丸本物で、
はい、
一つが時代物、一つが世話物っていう風になっています。
はいはいはい。
まあ、時代世話っていうのかな？うん。 時代物の中の世話物っていうのはクズの葉ですね。
ほう、うん、あ、初めて出てきたね、またね。
まあそういうじゃん。あ、でも時代世話って今まで言ってなかっただけで、あれですよ。寛平とかもそうだし。
ああ、はいはい、
うん。そうそうそう。あのほら、設定は時代物じゃないですか。
はいはいはい、はい。
あの、江戸時代じゃないでしょ、あれ。一応設定はさ、足利の時代だった。
はいはいはい。
だけど、中で扱うのは侍の政治のお話じゃなくて、その時代の町民の、まあ、家族ドラマっていうので、はいはいはい、まあ、時代世話ってことなんだけど。
ああ、なるほど。
そうそうそう。まあ、そんな感じですね。
はいはい、
で、清居氏は、時和津の踊りで、
うん、
時和津っていうのがね、また、なんていうのかな、僕大好きでね、剣台、本を置く台の形が、それぞれ歌いのジャンルによって違うんですけど、
はいはい、
時和津はね、タコ足って言われるやつで、
うんうん、
あの、朱塗りのね、タコみたいにね、ウェーブしたね、独特の形の台を使うんですよ。
はいはいはい、
足が。で、中棹三味線を使って、まあ、とてもね、なんていうのかな、艶のあるね、明るい色っぽい、調子っていうのかな、うん、それが特徴ですね。まあ、ちょっと話をしていくと長くなっちゃうんで、まあ、はしょっていかざるを得ないんですけれども、うん、石切梶原はですね、これ、主役をやったのは、梶原平蔵景時役が尾上菊之助さん。
うんうんうん
うん、で、大場三郎景近役を坂東彦三郎さん。
はいはい、
又の五郎景久っていうのを中村万太郎っていう、この三人が、あの、平安、源平合戦直前の侍の三人なんですね。
うん。
で、そこに、ある刀の目利きを依頼してやってくるのが、六郎太夫って言われる、おじいさんとその娘の小杖っていう二人なんだけど、
はいはい、
この親子を演じたのが、嵐吉三郎さんと、中村梅子さんと、こういう感じです。
うんうん、
まあ、このビオロッカラジオでもたびたび出てくるお名前ですけど、
うんうん、
で、まあ、菊之助さんは、がやるわけなんだけど、まあこれはね、石切梶原っていうのはすごく有名な作品で、中村吉右衛門さんとか、片岡仁左衛門さんとか、
うん、
そこあたりが数々手掛けていって、その前の世代で言ったら、先代の白鸚さんとかね、とかがやった映像とかも見たことあります。で、なんていうの、すごい地味なお話なんだけど、
うんうん、
そのね、刀を目利きして、それで、その、刀がすごくいい刀なんだけど、嘘をつくっていうお話なんだよね。
お、うん、お、刀が、まあ、
本当に。
刀が嘘をつくの？
いや、あ、そうそうそう。じゃあもうちょっとちゃんとお話説明すると、梶原平蔵景時って、侍がいまして、
はい、
この人は平家型の侍なんですね。
はいはいはい、
みんなで鶴岡八幡にいるところに、まあ町民が、こう、白鞘に入った刀を一本持ってくるわけですよ。
はいはい。
うん、で、これを300両で買ってほしいとかって言ってくるのかな。大場と又野っていう、その梶原平蔵景時の傍らにいる侍たちが買う気満々だと。で、目利きを梶原平蔵景時に依頼するということになるんだけど、うん、それでね、目利きをするんだけど、そのやり方っていうのはすごく儀式的なんですよね。まず手を清めて、神社にある手水鉢で手を洗って、
うんうん、
で、息がかかると錆びちゃうじゃない、
うんうんうん、
呼気の水蒸気でね。だから、口に返しを挟んで、それで、ゆっくりと、その、抜くんだけど、白鞘だから、グリップ力がないので、その、グリップ力をね、作るために紐を巻きつけていって、
うんうん、
とかね、結構その、儀式が、まあ、面白いっていうか、なんていうのかな、多分本格的なんだけど、
はいはいはい、
それでその刀を見ると、これは間違いなく本物だっていうことになるんだよね。
うんうんうん
うん、これは名刀だっていう。ところが、それでもね、信じないんだよ。大場と又野。
はいはいはい。
うん、それで、ある一つのね、実験をして、この刀の切れ味を測ろうっていうことになるんだけど、うん、それが何かというと、二つ銅って言って、これぐらいの素晴らしい名刀であれば、人間を二人重ねて、上から切れば、二つの胴体を一振りで真っ二つにできるっていう。
おー、
うん。だから、まあ、神社だから、ここに、ちょうど資材になった囚人たちが収容されてるから連れてこいっていうことになるわけ。
すごい話だ。うん、
すごい話だ。ところが、そこで、そこにいた、資材の罪人っていうのは一人しかいないわけ。
ああ、はいはい。
これで、これでは二つ道を試せないと。
うん、
ね。そしたら、その、まあ、ことの成り行きをさ、固唾を飲んで見守っていた六郎太夫が、 あ、わかりましたと。そういえば、この刀が本物だっていう、なんていうの、証明書みたいなのが家にあったのを持ってくるの忘れちゃったんですって言ってね。うんうんうんうん、それで小杖に、ちょっと家のあそこにあるから取ってきてくれって言って、小杖をね、一旦家に返すんだ、ね。
はいはいはい。
そしたら、六郎太夫がかしこまって、二、うん、つ道を私で試してくれっていうことを言うわけですよ。
おーおー、
うん、っていう、まあ、ほら。まあとか言っちゃ、もうなんか失礼だと思うんだけど、まあよくある、文楽の犠牲のお話なんだよね、はいはいはい、これがね。うん。ところが、ここが単純な犠牲にならずにハッピーエンドで終わるっていうのがこの作品の面白いところで。
はいはいはい。
で、しかも、まあこの後の話はちょっとしないけど、
うん、
しかもこの後、その梶原、まあ結局このお話っていうのは梶原平蔵景時っていうのが、まあ、知遇優れし武将として描かれるわけなんだけど、
はいはい、
実はでもこの梶原平蔵景時って悪いやつなんだよね。
ほう。
うん。どういうことかっていうとね、悪いやつとして芝居とかの世界では描かれることが圧倒的に多かった人なんですよ。
ああ、なるほど。
なんでかっていうと、この人はこの後、源氏方に寝返るんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、しかも、頼朝側につくわけね。
はあ。
うん。それで、義経、が、まあ、要は、都落ちになる原因を作る、まあ、その一端を担うのは、この、梶原平蔵景時なんですよ。
はいはいはいはい。
で、ほら、日本の芸能とか、文学の世界ではさ、方眼びいきって言って、まあ、義経が圧倒的にいい人間で、
うん、
それに歯向かった奴らみんな悪い奴っていうことになるでしょ、はいはいはい、だから、この梶原平蔵景時っていうのは、基本的に、悪者としてしか登場しないんですけど、うん。で、この作品は唯一の例外なんだよね。だそこあたりが面白くて、実際に最後のセリフで、それをね、匂わせる超メタ発言が入ってたりするんですよ。
はいはいはい。
うん。その、たとえ私はこの後、後世に、そしりを受けようとも、みたいなことが入ってて、うん。なかなかね、面白い作品ではあるんですけど、まあそれを今回、菊之助さんがやると。
はいはい。
うん。で、まあ、吉右衛門さんが最近やったのが、僕は、一番最後に見たやつかなと思うんだけど。うん。で、まあ、ね、菊之助さんにとっては義理の父親、自分の奥さんのお父さんにあたるのが吉右衛門さんなので、
うんうん、
まあその吉右衛門さんを映すっていうことを多分第一にやってらしたと思うんだけど、
はいはい、
まあね、ほんとね、似てるんだよ、演技が。
うん。
刀の目利きをして、本物の刀だって知った瞬間にね、こうやっぱり侍としてね、こうワクワクしちゃうところとか。
ああ、はいはいはい。
あとは、その、最後のクライマックスに入るときに、梶原が、その、六郎太夫と小杖親子に声をかけるところの愛嬌とか、よくね、ほんと吉右衛門のね、なんていうの、声とか、
うん、
顔の動かし方とか、まあ、首の振り方とかね、そっくりなんだよね。
うん。
ただそうするとね、菊之助さんはやっぱりちょっと、こう、分が悪いという感じがしてて、
はいはい。
菊之助さんってね、顔立ちがね、ちょっとね、綺麗すぎるんだよね。
うん。
うん。吉右衛門さんって、本当にね、浮世絵みたいな、顎の四角い、長い、大きな顔をしてるんだよ。
はいはいはい。
本当に。浮世絵に出てくる、立役らしい。ただ、うんうん、菊之助さんはね、結構丸顔で小顔なんだよね。
うん。
うん。だからね、同じことをやればやるだけ、吉右衛門さんの、顔の面白さなっていうのかな。そう。こう、やっぱり、その足りなさの方が目立っちゃうっていう、
ね。ああ、なるほどね。
なんかかわいそうなところはあったよね。うん。全然いいのに、なんか減点方式になっちゃってるみたいな。
なるほど、なるほど。
そこがちょっともったいないなと思いました。
うん、
うん。それで、二つ目は、クズの葉っていう、これがね、まあ大当たりで、
素晴らしい
出来だったんですよ。ええ。お話はね、安倍の生命のお話で。
ほう。
ずいぶん時代が古いんだけど。で、まあ、ずいぶん時代古いんだけど、いつも通りみんななぜか江戸時代の格好。
はいはいはい、はい、
うん。
なぜかね。
なぜかね。で、安倍の生命っていうのは、まあ、言わずもがな大陰陽師として有名ですけど、
はいはい、
なんであの人があんだけその霊力を持った人間だったかっていうことを説明するのが、この芦屋道満大内鏡っていうお話なんですよね。
ほうほうほう。
うん。なんでかっていうと、うん、実はお母さんが狐だったっていう。うん。そう。狐っていうのはほら、ね、稲荷神社に祀られるぐらいさ、こう、霊力の強い存在でしょ？
はいはいはい。
でね、あの文楽歌舞伎の世界ではさ、ほら例えば、義経千本桜のね、忠信源九郎狐の話とかやったみたいに、うんうん、狐は出てくるし、あの文楽歌舞伎の世界だけじゃなくて能でも例えば小鍛冶とかはね、あの狐が最後出てくるっていう話もあったりして、うんうん、やっぱり神聖な動物なんですよね、はいはい、日本ではね、うん、でこのクズの葉っていう名前の、お姫様がいて、うん、それと安倍の生命のお父さん安倍の安名が言い名付けなんですよ、
うんうん、
でこの狐クズの葉は、自分がその安名に助けてもらった恩があってクズの葉姫に化けて出てきて一緒に住んで子供までなしてしまうっていうお話なのね。
ほうほうほう、うん、
でそこに、クズの葉姫が本物が、父親と母親を連れて安名の前に現れてバレてしまうという、うん、まあお話なんだけど、
はいはい、
で、まあ、前半としてはさ、その狐のクズの葉と、本物のクズの葉姫との入れ替わりをさ、中村梅子さん一人がこう早変わりで見せる。
ああ、なるほど。
まあ、ちょっとアクロバティックな面白さがあるわけですよね。
はいはい、はい、
うん。どういう風に見せるかっていうと、ずっとね、旗織りをしてるんだよ。ぎっこんぎっこん。
うん、うん。
それをね、屋台の中で見せるのね。だから、織物をしなきゃいけないって言って、舞台向かって右側の屋台の中に入っていくと、こう、バッタン、バッタンって音がするんだけど。
うんうんうん、
で、ほら、人間の錯覚としてはその音がするとさ、その前に人間が入ってったから、その人がやってんだっていうふうに思うわけじゃないですか。
うんうん、
で、そうしてる間に、中村梅子さんは、多分すごい走ったりして移動して、舞台の反対側に行って、クズの葉姫の方の格好になって、お父さんお母さんに連れられて出てくるみたいな。
なるほど、なるほど。
うん。まあそういうことを何回かやる。
はいはいはい。
単純にお客さんが盛り上がるわけだよね。
うんうん。
で、このお話がいいのは、悪い人が一人も出てこない。
ああ、いいね。
ですよ。うん。
そういうのがいい。
そう。で、安倍の安名が帰ってくるんだよね、家にね。
うん、うんうん。
で、クズの葉、まあ狐なんだけど、それは。
うんうん。
クズの葉狐に向かって、喜べと。お前のお父さんとお母さんとにさっき会ったぞと、道で。
はいはいはい。う
ん、で近々お前を訪ねてくるって言ってる。いやよかったな、久々の再会じゃないかって言うと、
うんうん、
こうクズの葉狐はあ、なんていうの、沈んだ感じになるのね、
うんうんうん、
そこでもう決心するわけよ。こんな幸せだった日々はもう今日で終わりだっていう風になるわけ、
うんうんうん、
あ、まあ、なかなか泣ける感じになるんだけどさ、この作品が素晴らしいのはこの後で、それでクズの葉狐が二回目の出になるんですよ。
はいはい。
うん。屋台が半回しになって、裏の場面になるんだけど、そこでね、衣装を着替えて、女房として出てくるんだけど、うん、それがね、狐色のね、着物で出てくるんだ。
はいはいはい。
うん。まあそこあたりちょっと可愛いんだけど、うん、ただね、ここのね、梅子さんの立ち姿が本当に美しくてよかったんですよ。
うん。
奥の、襖を開けて、出てきて、それでね、前には、その二人の間に、なした生命が、赤ちゃんってか、まあ子供なんだけど、
はいはい、
4、5歳ぐらいの子供なんだけど、が寝てるんだよね。
はいはいはい。
うん、でね、それを見ながら、こう、立ち尽くすシーンがあるんだけどさ、
うん、
正面向かって立ってるんだけど、梅子さんから言うと左側の方にちょっと体を振って、
うんうん、
右手の腕はね、袖の中にしまって、ちょっと膨らませてね、それで立ち姿で決まるところがあるんだけど、そこのね、色っぽさって言ったら素晴らしいんですよ。要は、その前の場面では、この狐のクズの葉っていうのは、生命の母親であり、安名の女房であったんだけど、うん、それが全部もう崩れてしまったっていう覚悟を決めた、この2回目の出では、ここでは、このクズの葉狐は、その一人の安倍の安名という男を愛する女の姿なんだよね。だからね、途端にここでね、色気が出てくる。だからこれが人間なのか狐なのかとかも本当どうでもよくて、
はいはい、
ただ一人の愛する人間のね、この悲しみが描かれててね、すごく良くて、
うん、
こういう見せ方があるんだっていう、なかなか感動がありまして。で、この後ね、あの曲書きって言って、あの、まあ、ハイライトの部分になっていくんですけど、
はいはい、
あの曲書きの曲ってあの曲がるっていう字ね。
うん、うん。
うん。あの、曲芸の曲っていう意味なんですよ。
はいはいはい。
うん、で、この後、障子にね、筆で、 なんていうのかな、最後にお別れにね、一首歌って消えていくんだよ。このクズの葉キツネは。
はい。
うん。で、そのやつを書いていくんだけど、最初右手でもちろん書いていくんだけど、うん、子供が起きてきちゃうんだよね、生命が、ね。
はいはいはい。
で、その生命を左手で抱えながら右手で書いていって、で、それが寝ちゃうから、右手で今度抱えながら左手で書くっていう。しかも鏡文字で書くっていうことをやって。で、最後、腕の中で生命が寝ちゃうから、両手で抱えて、口で筆を加えて最後の5文字を書くっていう、そういうね、アクロバットがあるんだよね。
はいはいはいはい。
うん。で、これは、歌舞伎の入れ事で、うん、浄瑠璃の方ではこれはないくだりなんだけど、
うん、
まあ、これがまあ、いわゆる、アクロバティックな見せ場なのかな、歌舞伎版のね。
はいはい。
うん、でそこがね、単純にどうだ、すごいだろう、みたいな、
うん。
右手でも書けるし、左手でも書けるし、口でも書いちゃってますよ、じゃなくて、うん、梅子さんの場合は、あくまでも、その、もう会うことができないであろう、安倍の生命をずっとあやしていたいっていう心情の方がね、先行してるように見えて、素晴らしく良かったんですよね。うん。うん、なかなかすごかった。今回、初役で、梅子さん初めてやったらしいんだけど、
はいはい、
なんかすごく、やっぱり、いやー、感動しましたね。良かったです。
うん。
そう、そんなわけでね、新国立劇場は、クズの葉が多分メイン、なんていうのか、一番受けるのかなと思ってたんだけど、
ほう、
結構ね、周りの人の感想を聞いたら、意外や意外、石切梶原が面白かったっていう人が結構多かったんですよね。ちょっとね、びっくりした。
ははは
なんていうの？地味な作品なんで、石切梶原ってさ、
うんうん。
うん。その犠牲のお話だし、うん、ね、言うほど大きな出来事がないお話で、場面展開もないし、
うん。
うん、だけどね、結構、お客さんも実際結構盛り上がってたんだよ。いいなと思ったのが一つあって、うん、またの五郎景久をやった中村万太郎さんが、その、うん、刀を試す、刀を見分する前に、
うん、
その刀をね、六郎太夫から奪って、
うん、
自分で見てみようとするところで、梶原平蔵景時に呼び止められて、
うん、
お前その刀俺に渡せって言って、うん、で、この股の五郎っていうのはね、いい顔してるんだよ。赤っ面って言ってさ、赤い顔の色なのね。
はいはいはい。う
ん、で、なんか本当、金太郎と桃太郎をなんかぐちゃぐちゃに混ぜたような、結構コミカルな格好をしてる。
うん、
まあ、見るからに、敵役なんだけど、しょぼそうなやつなの。
はいはいはい、はい。
かませ犬的なやつなのね、
うんうん。
で、そいつが、刀を俺のもんだって言ったところで、梶原平蔵景時が、舞台の真ん中にドデンといて、それ俺によこせって言ったら、すぐ渡しちゃう。ビビって。うん。そのね、ビビって渡すところが人形っぽい動きになるところがあるんだけどさ、
うん、
ほとんど飛び上がるようにして股を開いて、
うん、
腰をね、もう本当にすっごい低さまで落として、
うん、
両腕をもう体いっぱいに広げて、で、右手で梶原に渡すっていう、すごいコミカルな動きがあるんだよ。ほんとね、腰がね、すごく低くまで落ちて、
うん、
多分高さで言ったらね、30センチないぐらいまで腰を落とすんですよ。だからもう足プルプルなんだけど、
はいはいはい、
そのね、姿勢をね、多分1分半ぐらいやんなきゃいけない、ね。
すげえ。
その場面でね、やっぱりね、拍手起こったんだよ。僕見に行った日。かなり地味な場面で、まあ確かにそこだけちょっとアスレチックな部分はあるから、
はいはい、
かなと思うんだけど、でも、そこにすぐ反応できるっていうのは、やっぱちゃんとね、物語追っかけてないと分かんないんだよ。
ああ、うん、なるほどね。
そうそうそう。その、マタノっていうのがどうしようもない弱い敵で、
うん、うん
うん。で、梶原の大きさが目立ってっていう、うんうん、その最後の極めつけとして、ちょっと絵として、はっきり見える部分を見せるみたいな感じだから、
うんうん、
そこがね、ちゃんと、こう、お客さんに受けてたのはすごいな、というふうに思いましたね。うんうんうんうん。で、清居士門出の初代っていうのはね、そういう風に今回タイトルを織り込んだ時和津の踊りですけど、うん、最後に菊五郎さんが出てきて、ね、
はいはい、
ね、ちょっとね、立ったり歩いたりが今ちょっと困難な状態に、ご病気のことであるんですけれども、うん。脊柱管狭窄症かな？
ああ、
うん、
はいはいはい。
そう。だからなかなかそこは厳しいところあったんだけど、ね、声とか、表情とか仕草はやっぱり、往年の菊五郎さんなんで、
うん、
すごく、やっぱり正月らしい華やかさがありますね。あの人が一人もう舞台に出ただけで華やかになっちゃう。
いやー、すごい。
う ああ、すごい。で、一つ面白かったのは、うん、テコマイかなっていうのがあるくだりで、この、音羽屋の人たちの子供たちね、バンド、亀三郎さん、牛之助さん、まほろさん、小川、これは広春さんかな、
はいはい、
うん。っていう、梅子さんとか、彦三郎さん、菊之助さんとかの、お子さんたちが、こう、うん、踊るシーンがあるんだけど、うん、やっぱ時蔵さんとかはさ、キャリアのある役者さんだから、自分の孫がそこで踊ってても、ちゃんと芸者の役としてさ、なんか、センスでも仰ぎながらさ、
はいはい、
こう芸者らしく見てんだけどさ、うん、もう梅子さんの目がすっごい怖くて、自分の息子が踊ってんのね、そこでね。
はいはいはい、
うん、もう、お前ちゃんと踊れよっていう、本当にね、稽古してる時の親父の目になって。いやー、まあ、ご愛嬌だなと思うんだけどさ、
うんうんうん、
ちょっと笑っちゃったっていう感じですね。はい、はい。はい、
まあ、そうなっちゃうな。
いや、でもやっぱり、そう。でもね、やっぱ時わずはいいですね。なんか、ここ最近時わずを聞く機会が多くて、うん、ホクホクでございます。はい、
うん。
ちょっと長くなっちゃったんですけど、感想会はまだまだ続くということで。
ほう。今回はこれぐらいでと。
いいですか？長引いても。
どうですか？皆さん。ビオロッカーの皆さんは。あ、わかりました。ということで、じゃあ、次回も続くということでですね。
よかった、ありがとうございます。
は
い、
次回はとりあえず、1回分は OK 出たので。
はい。
はい。そういう形で、いきたいと思います、はい。ということで、今回はそろそろお時間です。ビオラッカラジオの、Twitter 改め X もございます。今回の話の追加情報などもポストしていきますので、ぜひビオラッカラジオで検索してみてください。また、ペイング質問箱もございます。番組を聞いてのご質問、ご感想をお寄せください。それでは、また次回。さよなら。
さよなら。